この集会に、内部の講師ですのに午後からも励んでいただいてとても励まされます。外でこういう教会のことを、発表したりするのに私は本当に最大寺の皆さんとこういうことを分かち合いたいという思いがいつもあるんです。今回その願いが叶ってとても嬉しく思います。というのは今日今までも午前の時もそうですが午後も、この働きを進められたのは聖霊の働きです。でまた主の兄弟姉妹が、主役です。そのことを思うときに私はこのことを一緒に分かち合いたいという思いです。特に今日若い人たちもいらっしゃってとても嬉しく思います。自分たちの教会のルーツ、自分たちが生まれ育ってきた教会が何であるのか、これからどこへ向かうのか、なぜこうなのかということを分かって、それで、最大事というものが何であるのかということをしっかり分かってこれから働きを展開していただきたいと思うからです。レジュメが届いているかと思いますが読んでいただきました聖書をまず見ていきたいと思います。エペソの教会に書き送られたこの手紙4章はいよいよ実践の部分に入ります。具体的に生活どのように歩んでいくのか生活するのかというのが4章5章6章と書いてあるわけです。で、前半の1章2章3章というのは教理にあたる部分です。信仰の内容についての事柄です。それをいよいよ生活実践に移すのが半分、残り半分が4章からというので、この間も デイブ・ホールデン先生から改めて教えられたんですが、パウロはこの手紙を書くときに半分を教理編、半分を実践編としているという、具体的にじゃあどうすればいいのかということをパウロは手紙の半分を使って書いている。改めてあそうだったなということを思い、説教のあり方をどう考えればいいのかということを教えられるところです。そんな意味で、今日の今回のコンベンションは私は聖書はこうである、しかし具体的にじゃあどう当てはめていったのかというのはまさに半分どころか今日の話は 7,8 割方実際的な事柄をお話しするという、そういう意味の最大寺コンベンションの説教だと、こんなふうに受け止めていただいたらいいのではないかと思います。で、4章の1節から前半の部分で特に10節までは教会に召されて、御霊は4節に御霊は一つ、あなた方が召された時召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。今朝は小規模教会が何が大事かというと御霊の一致が大事であるということを学んだんですが、今日まさにそのことがこの4章の前半で強調されています。で、イエス・キリストが賜物を一人一人に、キリストの賜物の計りに従って与えておられる、教会の兄弟姉妹に与えられているキリストの賜物がこの最大寺の教会形成に、この用いられてきたということを思うのです。今水曜日木曜日のリック・ウォーレン先生の本を通して、私たちはいろいろ学んでいますけれども、それとも重なって、まさに私たちはそういうことをこの岡山の最大寺というところで 日本の岡山の最大寺というところでそれを導かれてきたのだなというふうに思っているわけです。天に帰って栄光を受けになったキリストは地上のキリストの体である教会の成長のために奉仕者を定められた。これが11節からの箇所なんです。まず使徒、預言者、伝道者のことが書かれてあります。これは初期の教会建設の働き人であり、まあ、教会の土台となるものだということです。この後、まあ、使徒預言者というのは教会の土台だと言われていますね。2章の20節で、次教会に与えられている次の奉仕者は牧師、教師。その働きは文字通り羊飼いの働きです。でそのまま教会の状況に当てはめています。羊飼いが羊の群れを導いて養い育てるように牧師は教会のメンバーを御言葉によって養い育てるのだと教えています。天に変えられた復活のキリストはガリラヤ湖畔にご自身をこの地上の兄弟姉妹に弟子たちに表されて朝食を用意されました。で食事の後イエス様はシモンペテルに3度にわたって言われましたね。我が子羊を養え。私を愛するかという3度の問いかけで、でイエス様は私の子羊を、私を愛しているなら子羊を養うんだよと言われた。でペテロは前にガリラヤ湖の漁師でした。その湖のそばで人間を取る漁師になるようにと彼を召された。そしてまさにそのキリストの教会が誕生を間近に控えてキリストの体である教会に奉仕する働き人が必要でした。それがあのイエス様が、あのイエス様を裏切って失望し、もう本当に落ち込んでいるペテロに心構えを示したんですね。子羊を養うような心構えを持つように。こうして使徒預言者たちは初代教会の建設の段階でその役割を果たし、その働きを初代教会が使徒の働きにあるように展開して、やがて生み出された諸教会の牧師、教師へとその働きを移管していった、移譲していった、ね、委託していったんです。まあ、今牧師、牧会教育にあたる牧師や教師の職務がこうして歴史の中で続いています。その働きは何かというと12節です。大事なのはご一緒に読みましょう。はい。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、はい、主役は生徒なんです。一人一人のクリスチャンたちが整えられて奉仕の働きをする。そしてキリストの体を立て上げていきます。私たちの教会の80年に余る歩み、その歴史はまさにそういう歴代の牧師、教師たちのもとに信徒たちの主への献身による奉仕が教会をこのように今日まで立て上げてきました。教会のメンバーによってそれが行われてきたんです。教会の信徒の一人一人が成長することによって教会は13節にあるように 完全に大人になって、しかも頭であるキリストに達するようになる。まあこれによって教会は地上に教会を通して神の栄光を表し、そのキリストの教会はキリストの日に完成されて永遠の神の栄光を褒めたたえるようになります。まあこのようにこの箇所は、15節、愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができる。ここにも成長、キリストの体が成長する。16節に体全体が、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によって、また互いが結び目によってしっかり組み合わされ、結び合わされ、もう一度成長して愛のうちに立てられるとあります。今回、まあ、小規模教会から中規模教会へ、それから中規模教会から大規模教会へという中で、今私たちの教会は中規模教会に当たりますよ。これから千人教会というのはいよいよ大規模教会に向かう時点に差し掛かっていますよ。それはまさにこの聖書の中に主が御言葉によって示していることを私たちは歩み続けようとしているということです。そのことをまず御言葉から私たちは確認しながら、今日用意しましたレジュメで、またパワーポイントで、映像で写真で振り返りながら見ていきたいと思います。今回も午後もサイズ別に分析する教会形成の方策というゲリー・マッキントッシュ先生のこの本を参考にしたいと思います。では60人礼拝の頃から200人礼拝、しかも街道が出来上がった、新街道が出来上がった、この街道が出来上がった頃から私たちは何をしてきたのかということを見ていきたいと思います。まさにそれは私は聖霊の導きだったと思っているんです。一番目は教会アイデンティティの確立ということです。教会のアイデンティティというのは、まあ、自己同一性、自分が何であるか、私たちの教会は一体何かということです。で、それはですね、一つは前のパワーポイントに写真には出てこないのかな、私は今ここに持っているこの本ですね。この前の本は今持ってないですか、黄緑色の表紙です。無地の表紙です。いつ聖霊を受けるのかという初版です。これを教会が発行したことによって、この教会は一つの大きな試み、嵐の中に、乗り出しました。慣れ親しんだ日本イエス・キリスト教団という教団のからこう離脱することになったわけです。で、それがですね、私たちの自分探しということにつながったと思います。実は私の姫路工業大学附属高校時代の機械科の同級生に木村和重という方がいらっしゃって、卒業後兵庫県の鉄鋼短大に進んで、その後富士新日鉄の広畑 の幹部となって働いた人がいるんです。彼は44人の同級生、それから私たちの学年の中でも本当に指折りの優等生でした。で、いつも成績はもう 1,2 を争っていました。こんなのと一緒に勉強するのはかなわんなと思う人でした。で、彼が 風の便りでクリスチャンになったということを聞いたんですね。で、数年前にこの教会を訪ねてきてくれて、その時武者長老と多分お話をされたんじゃないかなとか、どなたか長老さんと話し合われて、彼は非常に痛く感激して、本当に私たちの教会に出版している本を全部目を通したんですね。で、まあ、その後時々メールや電話でやり取りしているんですが、私と共通しているのは共にステントが何本も入っているということですね。心臓にね、彼ももう何回も死にかけているんですが、彼が土曜日に電話してこられて、で、長い電話でしたが、今日またメールで、タイトルは先日は長時間のテレ対応ありがとうございましたというんで、長い文章が入っているんです。いつ洗礼を受けるのかというのを同窓会か何かの時に持って、去年の秋持って行ったら差し上げて、彼には差し上げたんですが、から何回も読む、5回も6回も読みましたと言われて、で、話してましたが、姫路の障害大学の世界医師の学ぶ中で、あれは半年間、学んでいるんですね。教会史を学んでいて、まあ、リベラルな大学教授がお話しする話をずっと聞きながら、まあ、赤井さん結局、まあ、あんたの書いてある本の通りやでと彼はこう言うんですね。で、まあ、そういう中で、いかに今のキリスト教会とがど力がないか、それを彼は憂いていて、そしてそれを見ている外の世界から見ている見方というのに対して、結局は精霊の働きによるしかないというのは彼は思っているんですけども、まあ、それに比べて自分は十分神様の証言には応えていないと言って、これからどうしたらいいんだろうかと思いながら、その最大寺教会に期待していると。で、先ほど言ったように、もうちょっと行ってみて、それから対応してくださった信徒の方の確信のある対応を見て、ああ自分が求めていたのはこれだと言って、今しきりに最大寺教会のことを宣伝しているんだとこう言っていました。で、そんな風にいろんな教会がそんな風にやってくれたらいいなというのを彼は思っているんです。今ちょっといつ洗礼を受けるのかという本のことを言いましたが、まあ、私にすればかつて、未信者、私同様クリスチャンではなかった同級生がクリスチャンになって、しかも熱心に今祈りつつ、最後は赤江君葬式してくれよなと言われてるんですね。どっちが先かわからんでと言ってるんですが、まあ、本当に姫路にしっかり彼とコンタクトが取れればいいかなと思っています。今一人の方のことを紹介しながら、私たちはどう見られているのか、私たちの教会はどう見られているのか、で、この当時街道ができてほどなく、私たちは教会憲法を制定しました。今再販しているあれですよね、福音に仕える教会の冒頭にある教会憲法とその解説、それが私たちの教会が何であるかということを、まあ、発表しているわけですけれども、この教団離脱を通して私たちは教会憲法をこう確認し打ち立て、そしてその路線の中で今日まで進んでいます。信仰によって義とされる信仰義人、長老主義に立つ改革は改革主義信仰、そして私たちは聖霊によって信仰を与え、神の選びの中で信仰を与えられ、そして神様は一度救ったものを決してお捨てにならない、そういう確信の中で進んでいます。 単立になったけど、福音屋の中で、教会、キリストの教会の中で、広い教会の中で個人になったわけではないということで、日本福音同盟 JA に、教会として、一教会として加入しました。まあ、そんなことが、街道が立った時に私たちは、自分たちが何であるかということを、こう、確認したんです。教会憲法ですね。今度もう一度来年早々再版される予定ですので、もう一度学んでいきたいと思います。さて、2番目のこととして、新しい弟子訓練プログラムの開始ということが実は課題になっていたのを不思議に導かれました。映像どうぞ。次へ回していただけますか。あ、ごせっかく出てますから。永遠への道発行です。街道が立ったのがこの辺りです。礼拝の二部制が開された早朝礼拝がこの頃始まりました。ではどうぞ。これは後で皆さんにお手元にお配りしているマッキントッシュの分類表で、これ後で、一番後でお話します。どうぞ。次お願いします。これですね。永遠への道が、発行されました。で、個人伝道テキストで、これゲラ釣りの頃に竹原学さんが救われて、この中、夫人の緑夫人が救われてきましたが、今時松先生の奥さんの前、国本ゆかりさんが早朝礼拝で竹原さんの関係でピアノのお弟子さんということで来始めて救われた。それから藤原厚先生が高校3年生の時にこのゲラを通して救われていったんです。でそれぞれがいろんなところで影響力を発揮しているというのは、一つのこれが永遠の道を学び始めた頃です。竹原さんが言われましたね。この教会でなかったら救われなかったと思う。いろんな宗教を渡り歩いた彼がそういう思いを持って、なぜこの教会だって、神による天地創造を聖書通り信じている教会、世の終わりがどうなるかということを聖書通り受け止めている教会、それは仏教を研究したり修行をしてきた彼にとって仏教が答えていないことを聖書はきちっと書いているということ、それが彼が聖書に惹かれていった原因だと言っています。今藤原敦也先生がどんなにこの日本の教会に影響力を持っているか、今後ますますそうなっていくかと思うと本当に不思議に思います。時松夫人も本当にナルドで活躍してますけども、この間大阪のインターナショナル北浜インターナショナル教会に行きましたら、今度のナルドが来て歌ってくれますという話をしていまして、うちの出身ですって言ったらびっくりしていました。実は永遠の道を通していろんな方が救われ、それから実は信徒による教育的個人伝道が始まっていったんです。で、この間東岡山の教会でそれをもう一度学びたいからというので呼ばれましたけども、うちの教会からこう教会が生み出されていく中で、伝道省が生み出されていく中で、それぞれの教会の中でやはり個人伝道で永遠の道が用いられているんです。今日このあと4時から諮問会がある中で、クロスロードチャーチの新しい 洗礼希望者はやはり後藤先生からこれを学んで、信仰の決断をして今日長老の諮問会に出られます。周一長老は、非常に知的な方で、ありましたけど、いろんな奉仕をされましたけど、自分は個人伝道がなかなかできないということが一つの課題でしたが、これで彼は人を導くようになったと。で、今もそれを草井先生と共に励んでいらっしゃいます。まあそんなことで礼拝人数が少しずつ増えていきました。他にこの会堂ができたことによって映画会あるいはさまざまなコンサート音楽プログラムが持たれ、五大号が急にここへ来てここで歌ったということもありましたね。イースターフェスティバルが前の前庭で行われたり、夕涼み会をしたり、まだここができる前からもうさら地の時に、映画スクリーンを作って、映画会をしたり夕涼み会をした、そういうことがありましたが、やがて前で運動会をするようになったり、まあいろんなプログラムが行われるようになりました。教会の信徒と家族、地域の方、友人たちが集いやすいお祭り伝道ができるのがこの建物と土地だったんです。で、礼拝人数は80人規模、新しい伝道システムと、まあ、プログラムが展開されていったということです。教育伝道プロジェクトを次の課題にしたいと思います。映像をどうぞ。サムエル一日幼児園が始まりました。どうぞ。こんな風によくご存知の、まだ最初は教会の前で3年間はこの街道で、教室を持ち、21人の子供から始めて3人の先生で始まりました。実は1日サムエル幼稚園を8年間準備して、それが全日制の幼稚園開園へとつながったんですね。1日サムエルはここの会場でこんな風にいっぱいになってきたんです。50人60人、これを全日制のものが欲しいということでなりました。だからまさに、そういう祈りが一日サムエルを生み出し、その長い準備の祈りと準備の中で、サムエル幼稚園がスタートしたわけです。この時ですね、鳥取の大塩先生が言われたことがもう本当に強烈でしたね。そこの文教室で一日サムエルの先生方を研修したんですね。で、倉吉の先生の幼稚園のお話を聞きながら、私たちは全日制持ってるし、願ってるんですがなかなかできないんですという話をしたら、先生な、全部ここは揃っとるわーって、いつも私に言いました。ないもんが一つだけあるなーって。何ですか？信仰やなー。本当に強烈でした。信仰がない言われた、ね、建物はあるじゃないって言った。教える人は揃ってる、園児もいる、園庭もある、全部揃ってみんなが願ってる、なんで始めんのやってあれこれ言いました。まあ信仰だけの問題やなって言われた。彼は先生に今それ言うと、そんなこと僕失礼なこと言ったかなって言われますが、確かにおっしゃったんです。で、私たちは何にもないところからこの街道を生み出したという、どっかいつかね、自負を持っていたんです。何にもないけど信仰だけはあると思っていた。それがおごりだったんでしょうね、はい、もうズバッと言われて、神様からぐさっと指摘されて、それが11月で、12月の 役員会持って行って、で臨時の総会になって、そして翌年の総会で決議されて、4月にはもう入園式が始まりました。神様のお迫りだったと思います。で、この頃ですね、もう一つのことが始まりました。ボーイスカウト災害時第5弾。この前でした。これですね。83年から、手旗の信号の訓練で、88年に正式に発弾式で、スタートは83年ですが、仕切り直しで88年にこの災害時代5弾として正規式発弾をして訓練に加わったわけです。次どうぞ。で、発弾20周年をお祝いしたのもついこの前だったと思いますが、これは CD にしっかり記録がまとめられています。お求めの方はどうぞご覧になっていただきたいと思います。この頃礼拝は100人くらいになっていて、お気づきだと思いますが、ベテルの塔と牧師館がこの頃立ちました。でその間私はここへ通い続けていた。で、1990年から西日本の青年宣教大会を始め、それがあとしばらくして賛美集会ビクトリーへと発展し、両方とも今に至って私たちの教会はその事務局として、特に西村先生や佐野先生たちや兄弟姉妹たちが中心で諸教会とともにこれを進めています。内外の教育伝道プログラムが始まり、また青年伝道へと広がっていったということですね。はい、ではどうぞ。5番目です。教会成長研修所に招かれたというのも一つの神様の導きだったと思います。1984年、85年、2年間、今も続いている日本教会成長研修所に誘いをいただいて、12人のうちの一人として私は参りました。1番でした。あいうえお順ですからね。どこでも1番が多いんですが、青木さんがいなければ大概1番ですね。で研修会で教会が私を送り出してくださって、その時私たちの教会、過去から現在と、もう一つは瀬戸内ベルトライン計画というので、その成果がやがて開拓伝道へと結びついていきました。ここに1ページ最初に書いてありますように、大規模教会を目指しながら、つまり千人教会を目指しながら並行して工業界を多く生み出すというね、二律背反ですね。見かけ上の教会成長に反することです。で、でも神様は両方を進めていらっしゃるということで、あえて同時に取り組むということを信じて歩み始めました。でそれを後押しするかのように、ラルフ・カクス先生との宣教師との出会いを備えてくださり、早速丸山伝道所を皮切りに、午前申し上げたスモール宣教師を紹介いただいて、一緒にそれを始め、結果的に11箇所の開拓伝道が始まりました。その時ここに書きました、すさまじいばかりの主の御業、つまり次から次へと神様がビジョンに沿った人材を送ってくださったんです。で、ここで、先ほどベテルの塔のことを申し上げましたので、ちょっと映像を見ていただきましょう。この前、戻っていただき、はい。 この時納骨塔ですが、シンボルタワーでもあるとともに、ゆりかごから墓場までっていうのは、まあ、ヨーロッパの合言葉ですよね。でこれが今私たちはゆりかごから天国へと教会形成、市民教会の構想を持っていますが、お墓で終わりじゃなくて天国へっていう。でこれが牧師館と一緒に教会の玄関に据えられた。次どうぞ。で先ほど教会を次々生み出すという結果、現在はクロスロードと、そして桜ヶ丘と、これは吹山の井上病院の会議所で 3つを進めていて、独立した、これは今街道建設中で土地が500数十坪あり、播磨は150坪の土地にこんな立派な街道ができて人数が増えて、で、阿保市は元へ戻りましたが、ダニエル先生たちが大阪の行かれたんですが、元の教会ですが、今日南さんが来ていらっしゃるんですね。皆さん手を挙げてください。そこにいらっしゃるんです。ホームページでいつも最大寺を見てくださって、拍手をどうぞ。いつも最大寺のことをホームページで見てくださって、今日コンベンションがあるというので来てくださったんですね。礼拝に行っていらっしゃって本当に嬉しいです。でグレースの来週メッセージしてくださる田中幸雄先生が2つの伝道書をまとめて、今しかもこの後ろにまた土地を買い取って今450坪ですね。で東岡山はこの街道駅前のここを残しながら、さらに325坪の土地に新街道が建っていますね。で今近所の人がだんだん来てくれてるとおっしゃってます。これが岡山恵みで、町のど真ん中に街道があって、草井先生のもとに励んでいます。どうぞ。次はないですか。はい、開拓伝統のことをこんなに見てきましたが、次のテーマで、宣教の広がりというとことを今度見ていきたいと思います。実は宣教の広がりというときにですね、ちょっと前を明るく、私のライトくださいますか。開拓伝道の開始を神様は与えてくださったんですけども、希望の声をこの頃私たちに神様は与えてくださって、それがずっと続いています。で広がりですね、本当に教会のないところ地域、教会に行けない方々のために教会が電波で伝える、ここには書かなかったんですが、実は PTL クラブを用いて中川先生のテレビ伝道を岡山で共同で始めたんですが、これが向こうの都合で今テレビ伝道が止まっているのはとても残念ですが、まあ、ラジオとテレビを電波伝道を始まった、今単独で希望の声は続いています。で ここにもたくさんの兄弟姉妹たちの奉仕者が備えられていました。で国際飢餓対策機構との出会いの中で世界食糧デー岡山大会も続いて、今年20回目が継続されます。で、ラジオ伝道は単独ですが、これは本当に地域の教会にも大変喜ばれています。さて次の私たちのこのマッキントッシュが言う課題として、中規模の中でしなければいけなかったことを図らずも私たちはやっていました。新しいスタッフの登用です。 1986年礼拝出席が134人の頃に若い教職を同盟教団に送ってくださいと要請しました。まだ同盟教団加入前です。その熱意の中で同盟教団は当時理事会が時松先生を新卒の時松先生を送ってくださったんです。で、その頃すさまじい導きと言いましたが、田中幸雄先生が、中高生のキャンプで私の合法奉仕の時に、引率してきてくださ、四国の教会から引率してくださっていた田中先生が独立、もうここで協力してやりたいからと言って、礼拝出席から飛び込んできてくださり、やがて無認証教師となって、まあ南岡山キリスト教会とか今伝道所を担当してくださり、やがて先ほどのグレイスチャーチへと発展していかれました。この頃各先生の紹介で短期宣教師、その働き人としての有給スタッフ、当時岩戸秀礼さん、現中尾吉也先生の夫人が参加してください。やがて宣教師として彼女をポルトガルに送り出しましたね。で、まあそういう頃にバウエル先生たちを迎えして東岡山が始まったということも記憶に新しいところですが、信徒の有給事務職員もそういう中でお迎えしていきました。木の下克樹兄弟です。普通教会ではあまりしない、大胆で、かなり大胆で柔軟な積極人事だったと思いますが、ビジョンのあるところ次から次へと神様が人を送り込んで生きてくださったと思います。やがてそれはですね、他の、まあ、今の桜ヶ丘になっている産業へ次から次へと働き人が送られてきたということ、英会伝道が展開されていったということにつながると思います。それは岡山恵みのそうだったし、他の教会もそうだったと思います。新しいスタッフを登用していくということ、積極的な働きが中規模教会で必要なことでした。さて、組織の見直しと記念誌の発行も課題としてありましたが、礼拝人数は150人に近づいておりまして、教会設立25年誌を発行し、創立から見れば58年にあたりますが、長年取り組んできた長老指示制が導入され、で準備されていきました。私はインドネシアの宣教地視察に行ったりしましたが、聖地旅行を共に行ったりとか、見聞を広めながら良い研修の機会となったと思います。やっぱり牧師が視野を広くするということは大事なことだったなと振り返っています。ハワイの教会に合同研修で、現地の2つの教会と私どもと3つの教会で現地を研修でした。これも大変大きな励ましでした。ちょっと前遡って、まだ長屋の教会だった頃、沖縄に青年会でキャラバン伝道に行った、そのことも大きな励ましだったと思います。青年たちが今でもですね、私は海外に行ったりとか、そういう、まあ、同盟教団に入っていろんなプログラムがあるということを、素晴らしいので、積極的にそんな風になればいいのかなと、まあ、ハンドン大学のツアーにもぜひ行くようにということを願ってるんですが、今のところ希望者はないんですが、目先のことだけではなくチャレンジすることが大事かなと思います。まあ、そんな中で、組織を見直したり過去を整理したりっていう、こういうことを時間をかけながらやってきたということです。実はそれは 大変大きな大変動の時期だったということです。パワーポイントでちょっと見ていただきたいと思います。1990年以降ですね、先ほど来見ているようにサムエル幼稚園を開設し、同盟教団に加入し、岩戸姉妹をポルトガルに送り出し、ログハウスができた。まあパワーポイントの用意ができてなかったんです。ここに出していただきます。教育館建設が出ているんですが、この話の前にもうちょっと続けます。それ出していてください。浅岡先生を迎え、教会政治規定を整え、長老制が始まり、第三礼拝の幽礼拝が始まり、その頃月1回高知に家庭集会に行って、それが朝倉喜びキリスト教会、今の高知喜びキリスト教会のスタートにつながりました。でこれは瀬戸内ベルトライン計画から同盟教団に加入して、やがて同盟教団が次々とこう宣教地を広げていくということへの布石として導かれていったんですね。まあ、今で言えば島根にないし徳島にないんですね。でもう一つは山口にないんですが、来年結城先生が導いている豊富の山口の教会が来年加入します。まあ、そこを拠点に山口にはできるということで、まあ、あとは徳山と徳島と島根というのはやっぱり同盟教団が伝道部だけでいいのか、選挙区として祈るのか、最大時は何かできないのかという、そんな課題が先に向かってあると思います。この頃教政は一時停滞期に入って、150人の礼拝がからなかなか伸びなかった。予想外のことでしたが、理由ははっきりわからないんですけども、まあ横へ伸びるとき、縦に伸びるとき、人間の体もいろいろありますが、その一つの課題だったと思いますが、伝道書も長い目でですね、自分たちの教会が将来小規模教会から中規模教会になっているときを見据えて、まあ、一喜一憂しないで、この徐々に成長していくというときを信じて待っていけばいいのかなと思います。まあ、サムエル幼稚園を開設した、長老施政を備えた、で教会観や宣教理念がなかなか、なんで幼稚園なんかいるんかとか、なかなかその同意できなかった方々、そういう方々がある中で感情問題もあったかもしれません。でかなりのメンバーが教会から離れ、歩みを別にするということの中で、まあ、強制の停滞があったんだ。まあ、背後にですね、まあ、はっきりこれが理由だったとは言えないんですが、その前から話題になっている教育館建設が、まあ、微妙に影響していたかもしれない。何か大きいことをしようとするときに、それは遠因になって、いろんな引き金になっているということはあるかもしれません。私はこのことを申し上げるのは、多目的500人ホール第二教育館を建てようとするこの今の時期は、本当にそういうことを一致して、理念的にもいろんな意味で一致していけるかどうかということが改めて問われている時ではないか、そんな中で毎週建設祈祷がなされているということの大切さを思うわけですね。では少しパワーポイントは出なかったんですが、前へどうぞ見てください。教育館の建設です。今向こう教育館立ってる向こうにお寺もないし、何も今お寺が立ってますね、ここに。でここは
川のそばで、小川のそばで、ここで私たちは祈りました。でサークル開いて建設礼拝後に起工式をいたしました。どうぞ。すごい基礎工事が行われ、やがてボランティアの方と一緒に来てくださったグローリアスの方々が一緒に教会と一緒に立て上げ始めて、で皆さんがコンテナで入ってくるのを一緒に運び込んで、持ち上げてという中で一緒に楽しい交わりの時がありました。本当に良い時だったと思います。どうぞ。だんだん立ち上がってくる喜びというのがあって、外観ができたきたんですけど、最後の仕上げというのは床張りとか天井張りはもう皆さん一緒にやっていただいて、こんな風に駆けつけ一晩、最後は剣道式の前は夜明かしをしたようなことだったと思います。どうぞ。こうして、教育館が立ち上がりました。はい。その剣道式の感激の剣道式が、まるで昨日のようです。次どうぞ。以上ですね。
もしサンメル幼稚園を始めていなかったらどうか、この時ですね、礼拝人数は1993年ここで3年間やった後、教育館が向こうで土地が備えられ、そして、建築が始まり、2000年の時に200人礼拝になるまで毎年少しずつ増加していたことが朝のグラフでお分かりだと思います。朝お出になれなかった方は午前の資料をもらっていただいたら、後でもらっていただいたらと思います。教会は一致して教育館建設に取り組み、剣道記念特別集会には本田先生を19年ぶりにお迎えして、離脱の時にはもう本当に縁切りかと思われたお互いでしたが、その後の歩みを大変喜んでくださった神様が、先生の晩年、ここ西大寺とのパイプを太くしてくださって、本当に良い恵みをいただいたと思います。教育館建設の効果はサンメル幼稚園の発展につながりました。で、この頃から聖書を学ぶ会などを通してお母さん方が救われ始めたんですが、実は西華の教師になった方はほとんどサムエルの率先地のお母様方ですね。でクリスチャンになって、そういう中で、思いを共にしていきました。他の面でもこういうことは神様がこの教会に200人規模の教会になるために備えてくださった恵みだと思います。先日ニーツ福音教会、新潟の同盟の教会から子羊幼稚園というものを持っていらっしゃるんですが、今休園していらっしゃるんですね。このまま休園して廃園にするのか復活するのかということを検討するためにも、サムエル幼稚園を見たいと言って8人の方が小池牧師と同行していらっしゃって、西華を見学したり教会のことを研修してくださったり、あいあいも見てお帰りになりました。で、その時にも分かち合ったことですが、もし私たちの教会がサムエル幼稚園に踏み切っていなかったらどうだったでしょうかという話をいたしました。お手元の12番目を見ていただきたいと思います。スタッフの増員、 教会主事として五十嵐先生を音楽主事に招いた頃、竹本清子前の長老を事務主事に迎えた。2年後には河本茂美姉妹を1年間 TCU 卒業後を招いて、やがて、結婚して今の後藤哲也先生と共に九州に行かれましたが、数年後この教会で研修して、今の クロスロードの牧師として働いてくださっています。その布石となりました。中尾よしや先生は独立する東岡山においでになり、播磨伝道所には新井先生を迎え、その後今山本先生に代わってますが、浅岡先生に代わって西村先生がおいでくださって今日に至り、そして西下が満たされ、先生は校長として重荷を持ってくださり、1995年の教育館建設2年後、その頃から第二礼拝が始まって、今は第四部制と、礼拝四部制になり、夜まで、朝から夜まで待たれ、礼拝人数増加の有力な要因でしたが、複数牧会の中で佐野先生が加わってくださって、そういう中で今に至っています。伝道所の方は岡山めぐみに高山先生や木野先生を迎えましたが、やがて草井先生に代わり、桜ヶ丘は佐野先生が進化小路から通ってくださってましたが、片山先生が行ってくださった。その間長老たちがクロスロードや桜ヶ丘、あるいは吹山などいろいろと主にを担ってくださっていました。ダニエル先生も網干で活躍、長く10年以上も活躍してくださいました。さて、私13番目に教団、私の教団公務が良きにつけ悪しきにつけ影響があったことは見落とせないと思っています。92年に伝道部員となり、教団90年に加入して伝道部員になり、その2年後伝道部長になって、そして96年いきなり副理事長として選挙権の与えられた中で重責を担わされ、理事長まで拝命して、毎月のように教団に通う、教団事務所に通うようになりました。そんな中で、最大寺教会にとってそれはいろいろメリットデメリット合わせて、推測のしきれないところはありますが、何らかの影響があったと思います。教団という大きな教会の一つの群れにお仕えしたということ、教会を通して他教会に仕える、日本宣教、世界宣教にを共有するという点でメリットだったと私は思っておりますが、あるいは教職を派遣していただくということについて、神学校や教団に所属して自分たちが育てたことのない教師を迎えることができる点で、単立の教会では絶対できない。今単立教会が行き詰まっているのは、牧師の高齢化の中で後任者がいないということです。もうこの点、本当に今までお迎えした牧師たち、今いらっしゃる牧師たちは、私がいつ引いてもいい状況でいてくださるということです。これは本当に素晴らしいことだし、今までこの教会から神学校に行き教職としてなっている方や、また信徒として活躍していらっしゃる方や、それから現在神学校に行っていらっしゃる方々の将来を思うと、やっぱりメリットのが多いし、それからこの教会を離れても教団を通していろいろ奉仕できたし、育てていただいているという点は大きいし、視野が広くなるという点では本当にプラスの方がはるかに大きいと思います。与えることは受け入れより幸いであると、教団加入に伴って吉本先生が、いいことは一つもないよと、悪いことばっかりだよとおっしゃったことは、本当に正直におっしゃってくださったけども、私は 与えることは結果的には受けることになったのではないかなと思ってます。東京キリスト教学園も今なお務めは続いていますけれども、続いてお祈りください。中規模教会から大規模教会に向かってというのを見てお話を終わりたいと思います。お手元に最後の分類表がありますでしょうか。マッキントッシュのこの本ですね、この本の中に出てくるところを印刷しました。で、朝の小規模教会が左側の項目、礼拝出席者数、指向性、構造、リーダーシップ、あるいは牧師、決断の主体、決断の要因、それが小規模教会の時にどうであるか、このことについて成長パターン、成長障害物、成長戦略などはですね、朝お話したのはこれを参考に私たちがやってきたことです。小さいことはいいことだと。でも小さいままでいいと絶対思ってはいけないという話をしました。で、中規模教会のことについて、今私たちがしてきたことについて、ここに歩んできたことは、今お話してきたことは、映像で見てきたことは、私たちがやってきたことです。主に導かれてきたことと言っていいでしょう。で、行き当たりばったりのように思って見える面もありますが、主が導いておられたんだなと振り返って思います。最後に大久保教会のところです。今2000年の教会創立70周年には新長期計画を打ち出して、12年目で、創立81年目を迎えて、その時の計画で達成できていることやまだできていないこともあります。で、新しいステージを段階を迎えていると思います。最下も10年目、ケアサービス愛は11年目で、愛愛の里を今教会の敷地の中に建設中です。ベビークラスから幼稚園をはじめ、祭歌やあるいはスカウト活動やいろんな教会学校活動、いろんなものを入れて、ゆりかごから天国まで障害的な学びと働きの中で、実はすぐそばで滞在型のホームはやっぱり欲しいところだったんですが、愛への里がすぐそばに建設されておるということは本当に素晴らしいことだと思います。さて、この表の中で大規模教会、最後401人以上に向かって、今私たちは200人から300人規模の教会なんです。それが400人以上の大規模教会に向かっていくために、ステップアップするために、私は今いらっしゃるメンバーがこの大規模教会に向かうために何をするのかということが、これから問われていることではないのか、もうすでに始まって取り組んでいる事柄があると思っています。特に私は今から出番の兄弟姉妹たちがたくさん加わっておられると思っています。午前の時お話をした、ここの街道建設の時にいなかった方、教育館建設の時には加わっていなかった方、その方々が次のプログラムに参加できるチャンスだと思います。で、そういう長い歴史の中で生まれて育って、生まれながらこの教会に所属している人たちがこの教会にたくさんいます。もしこの教会から育ってよその教会へ行った方が残っていたら、どんな大きい戦力かと思います。でもそれは与えていくことの一つで、他で益となっているのでいいと思うんですが、今もたくましい後継者がいたり、また戻ってきてくれたりする方々がおられることを思うと、若い力に共に期待したいと思います。でも今いろんな意味でリーダーシップを委ねられている教会の 長老執事信徒の皆様方は、やはり成人の兄弟姉妹たちは今何をすべきかということを本当に求め、協議しながら進めたいと思います。大規模教会をご覧ください。400日以上で施行性は組織化が大事だというので、私たちはもうしっかり持っています。で、構造としては多細胞になっていくということが課題だと。これが一体何を意味するのか。で、リーダーシップは家族的なまた中規模の委員会、小規模から委員会制度から選ばれたリーダーたち、より大きなリーダーシップが求められていくということです。今企業でも何でもそうですから、リーダーが求められているんですね。で、これは切り替えがいると思います。みんなで話し合ってというのは大事なんですが、神様がビジョンを与えて導かれるリーダーを本当に求めていくということは大事で、牧師は小規模の愛の使徒、中規模の管理運営者からもっとリーダーシップを発揮するようにということが、この大きな課題として残されている。決断の主体として今はスタッフとリーダーが大事だということで、私たちは恵まれたスタッフやリーダーたちに恵まれている、長老執事たちに恵まれていると思います。ビジョンに合わせて決断をしていかなければならないし、スタッフは多数のスタッフがいるということも、今備えられていることを複数牧会やあるいはいらっしゃる方々とともにさらに必要かもしれません。変化、鍵を握るリーダーを通してなされていくということも、私たちは祈りの課題でしょう。今まではボトムアップ、あるいはミドルアウト、下から上、内から外へという状況大事だったけど、実は日本人があまり最近好きではない上から下へ、トップダウンの神様から来るということもいるんではないかということが大規模教会の中で言われています。これはマッキントッシュの視点です。で、成長パターンは口コミ型、宣教型、これもですね、私たちの伝道プログラムを伝道部門はさらに考えていく必要があるかなと思ったり、課題だなと思っています。成長障害物で成長を妨げるものは何か、来会者を定着させられないということはないだろうか、何が操作しているんだろうか、組織は官僚化していないか、コミュニケーションの機会に乏しいんではないか、ビジョンが失われているんじゃないか、今今年ビジョンを新たにというのは、そういうあたりを再チャレンジを受けている、会員を配慮できないこともあるんじゃないか、あるいは今度は成長戦略としてビジョンを刷新し、信頼会社の受け皿を考案する、あるいは手続きの流れを整える、やってきたけどもっと工夫はないであろうか、必要に合うイベントを企画する、これもさらに新しい賜物や状況を活用する、リーダーシップの役割を変換するというのは今まで見た通りです。最後に小グループを増やす、ファミリーをもっともっと展開していくということが今取り組みつつあるところで、同好会制度も取り入れているというのも、今こういう中でいい方向へ行っているのではないだろうかと、そんなふうに思っています。大きな方向性としては、あらましいマッキントッシュ博士の言っている線に沿っているかなと思いますが、私たちの置かれている地域と状況が聖霊の導きの中でさらに進んでいくことを願います。最初に見たエペソの4章の御言葉のように、頭なるキリストにまで一人一人が成長しながら、群れ全体がしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられて、伝道所はそれぞれ独立していきますが、親教会や親教会として、千人規模の教会へいよいよ歩みを進めていきたいと願わされます。お祈りをいたします。神様、長い午後の長い 午後の眠い時間に長いお話を聞いていただきましたが、本当にあなたがご自身の教会を立て上げるために多くの兄弟姉妹に賜物を与え、忠実に熱心に主としての教会に仕えてこられました。お一人お一人に豊かにお向きくださり、またますます喜びと希望を持って次の段階へと、中規模教会から大規模教会に目指す、そのような歩みを展開していけますように導いてください。ありがとうございます。伝道所が小規模教会から中規模教会へと本当に独立していった教会がますます成長し、ていきますように顧みてください。同盟教団のすべての教会がそのように成長し、今日本の教会が困難な状況にあるという中で、どうぞ諸教会が聖霊に励まされて前進し続けることができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。